理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第569回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この収録をしている前の週の週末、
前の週の週末、
はい、6月15日かな、
6月15日、
はい、に、絶滅メディア博物館というところで、お話をしてきました。
はいはい、2回目、
第2回ですね。
はい、
で今回
着々と回数を重ねましたね。
はい、リスナーの方はお一人来ていただきました。
おお、いいですね。もうがっつりじゃないですか。はい、
そこであのフィルムで動画を撮る話からビデオで、動画を撮る技術の話とかをしました。
うん、いいな。
はい。で、絶滅メディア博物館、次回は7月25日。午後、お話しするのは午後2時半から3時半ですけど、絶滅メディア博物館は多分、2時から5時までぐらい空いてんじゃないかな。
はい。
はい。入場料2000円でございます。
はい。
普段と変わらなく2000円ね。私がお話しする日は7月25日の土曜日と。で、1回目2回目というので、この番組でねリハーサル的にお話をしてきたんですが、
うん、
今日はその第3回目という感じでなんですが、
うん、
7月25日ね、絶滅メディア博物館にはたくさんカメラとか置いてあるんで、
うん、
そのカメラを、手に取ってって言うと変ですけど、カメラをネタにして、
うん、
なんでここにこんな部品がついてるのか、なんでここはこんな形になってるのかっていうのを話していこうと思ってるんですよ。
ん？
せっかくあのものがあるんで。
あ、その場でっていう話ね。今日ではなくて。
今日ではなくて。で、
はい、うん、
それを今日やるっていうのはできないじゃないですか、この番組で。
まあ、ものがないからね、はい。そこをどうにかするのが吉安さんの力量かなと。
はい。なので今日は、人間の欲望によるカメラの発展っていうのをお話し していこうと思っています。
はい、人間の欲望、
あ、まあまあ欲望っていうと話はでかいんですが、
ね、いけない方向に行きそうな。
写真はねくっきり撮りたいとか、うん、早く撮りたいとか、うん、間違えずに撮りたいとか、
うん、
カメラをどこにでも持っていきたいとかっていうのは欲望じゃないですか、ある意味。
ああ、まあそっちのね、欲望っていうとなんかさ、ちょっとなんか、
いや、それも欲望ですよ。
欲望だけどさ、なんかちょっといかがわしい感じが、
はい、いかがわしいのは違うんじゃないですかね。
違う、
はい、という感じで今日は、はい、カメラの、技術の発展を、なんだろうな、うん、年代を追ってどうカメラが発展してきたかというよりは、こんなことしたいのをどう解決したかというのをお話していくタイプの、ことにしようと思っています。
はい、
はい。で、うん、お知らせをいくつか、
はい、
まずですね、気まぐれオフ会企画
気まぐれになっちゃったのね、もう。
あ、というかですね、
結構あの用意周到に計画してるわけじゃないと。
7月15日に、海の日に松本で、オフ会をしようと思います。
気まぐれに。
なぜ気まぐれって言ってるかっていうと、松本に行ってみたいが先にこう思いついたからです
はい、行きたい、行ってみたいです。
はい、
うん、そうね、気まぐれかな。
はい、パックスケの父さんからですね、はい、松本市教育文化センターの、情報を送ってもらってですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうそこに行くって決めました。で
決めました。
一応ですね、11時15分から12時のプラネタリウムを私たちは楽しもうと思っておりまして、
おすすめされました。
はい、で、2時半ぐらいまで科学展示室にいるというつもりでおります。
はい、
はい、で松本市、教育文化センターは、駅から徒歩圏ではないようです。歩くと1時間ぐらいかかっちゃうのかな、はい、ということなので、来られる方は、いらっしゃいという感じですけれども、ご無理されぬようっていう感じもあります、
はい、はい、その松本教育文化センターも、ファックス系の地産曰く昭和な感じな場所らしいので、
そうですね、 はい、
例えば上野とかに比べると、まあ、ノスタルジックな感じ？わかんない、
まあ、皆さん調べていただければわかると思うんですが、あの昭和の最後の方に作られて、科学のことをパネルとね、ちょっとしたデモで紹介するってやつがあまりメンテされずにというか、あのメンテはされてるんですけど、あまり更新されずに来てるっていう感じの、科学館で、ね、せっかくだからお金も取って、メンテすればいいのにって思う一方で、なかなか大変だよなっていうのも、わかる感じです。で、
はい、
多分私は11時かもう少し前ぐらいに行って、プラネタリウムの券を買って、科学展示室で少し予習をして、皆さんと多分懇親できるのは科学、展示室で、私の得意そうなところを説明したり、ちょっとお話ししたりという感じになると思っています。
はい。
なので、今までの、オフ会と違って、あの案内用の冊子とかは作らないですし、多分リストバンドとかも作らずにと思っています。ただ、
はい、
記念のためにリストバンドぐらい作ってもいいかな、まだ決めてないんですけど、はい、
はい、
そんな感じのつもりでおります。
はい、
なので、7月15日月曜日、海の日予定があって、松本まで来られるという方は、会いに来てみてください。
予定があって松本、
あ、予定があってて、予定が、合致してね、はい、バッチリあっての方ですね。すでに予定があってって意味じゃないですよ。
はい。
はい、
もうちょうどその時、松本に行く予定があって、まあまあ、かなり怖な、ま
あ。スケジュールが許してってことですね。
はい。
はい、ちなみになんですけど、松本城に、多分香織さんは松本城に行って、私は松本城は行かずに、なんだっけな、その近くの違う。
自然なんとか。
そうそう。自然なんとか。
自然なんとかに行くって言ってた。
自然なんとかに行こうかなと思っています。
はい、私そうなんだかんだ言って松本城行ったことないので、
大和自然博物館かに、午前中オープンと同時に行って、そこから、教育文化センターに回って、教育文化センターに2時ぐらいまでいて、その後どうするかはま決めてないです。
はい、ね、帰んなきゃいけないからね。
2時半ぐらいまでいるんじゃないかなと思います。
はい
はい、その後どう帰るかは、決めてないという状況です。ということで、で、予想なんですが、50人とか集まるとは思っていません。
はい。
はい。なので、こじんまりとお話ができるかななんて思っています。で、参加表明とかをしていただけると嬉しいです。
そうですね。もし、まあ、リストバンドを作るかどうかにもよるけど、ある程度、反響の有無ぐらい、その人数っていう、まではいかなくてもが分かると、
はい、
心構えが、
そうですね、あの別に参加しますっていうメール送っていただいて、ドタンバでキャンセルでも構わないですし、あの申し込まなくても来ていただいて構いません。
はい、
はい、ということでオフ会のお知らせでした。
はい、
あと、有料版をお聞きの皆様だけに、お伝えしているプチオフ会は8月にできるかななんて思っています。
おー、
7月の予定は今のところないです。
はい、
はい、
7月はだからそこでしょ、
松本、
はい、あ、プチオフ会はないですってことね。
そうです。
はい、
さて、ではですね、カメラの話をするんですけど、
うん、
カメラはどういう意味というか語源は何ですか。
カメラ、
うん、
の語源、
うん、
キャンできる目だ
カメラオブスクラっていうのを聞いたことないですか。
はい、知らない知らない。カメラオブスクラ、
うん、カメラオブスクラ、またオブスキューラとかなんですけど、ラテン語で、
はい、
カメラは部屋、オブスクラは暗い、暗い部屋っていう意味だそうです。
へー、暗室ってこと ね。
そうそうそう、昔はね、うん、お家に雨戸っていうのがあって、それも
今ないの。
あっても、
あのシャッターか、
うちの実家は雨戸があって、
うん、
たまにね、雨戸に、穴が開いてたりするっていうか、ちっちゃいあの穴が開いたりするとかっていうのがあってとか、うん、その暗い部屋でね、こう雨戸に穴が開いてると、うん、反対側の壁に外の景色が映るみたいなことがあるでしょうとかっていうふうに、あの 説明をされることがあるんですけど、そんな体験皆さんしてないんで、暗い部屋に、どっかの壁にね、外に向かったちっちゃい穴があると反対側の壁に景色が映るという現象は、紀元前から知られていました、というのがカメラの始まりです。
あの出し物的なやつだったっけね、初めは。
もう出し物の前にあの、ただの現象としてね、健康トキナーっていうカメラ系のアクセサリーを作っているところのウェブサイトによると、紀元前400年から使われていたカメラオブスクラバと。
紀元前400年？
そうそうそう。だから2400年前、何世紀もにも使われて、使われましたと。で、
使われたってどういうこと？
なんかあ、だから、見せ物なのか、ただ単に、あの自分で楽しむのか分かんないけど、
まあ、そういう機構は知られていて、知られて、なんかそういうボックスみたいなものはあったと。
そうで、16世紀ぐらいになると、まあ記録が残っていて、レオナルド・ダ・ヴィンチさんがカメラオブスクラの研究をした図面とかね、あとは、カメラオブスクラというのは、箱にできるわけ、部屋だったのね、箱にして、1個穴を開けて反対側に絵が映るんだが、その箱の中に入れないんで、そこにね、まあ、すりガラスを使ったり、そうするとそこに映るのが反対側から見られたりね、というので、カメラオブスクラの名前は実は1600年、要は17世紀にヨハネス・ケプラーさんがつけたというふうに、言われています。
ケプラーさんって例のケプラーさん？
そうです、そうです。
ケプラーさん多才だね。
多才多才、で、箱を、まあ、持ち歩けるようにして、なんだろう、すりガラスと何、光を防ぐようなカバーを使って、あの覗けるようにしたりとか、あとは、なんていうの、室内でもあっちの部屋は明るいけどこっちの部屋は暗めにして、そのすりガラスに映ったようなものを見るとか、で、あとね、まあ、出し物としてはその今のカメラっぽくない、まさにね、お部屋の中に、外からの光を映し込んで外の景色を見るみたいなものも、まあ、出し物としてはあったというのがあるんですけれど、これが皆さんのスマホの中のカメラになるまでには、とってもとってもとってもたくさんの技術革新があって、スマホの中にカメラが入るようになっています。
はい、
ということで、何がどう変わって、暗い部屋だったものがスマホの中に入るカメラになったかっていう話をしていきたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。
ではですね、カメラの仕組みの話と、それがどうやって変わっていったかの話をまずしますが、小さな穴があったら、外の景色が映るって気軽に言いましたけど、それってどんな理屈だっていう話からちょっとしておいた方がいいんじゃないかなと思っています。
はい、
皆さんお分かりの通り、すごく明るい日ね、外にいると太陽が私たちを照らしてくれたり、景色を明るくしてくれたりします。
はい、
そこからは光が出ていて、それを小さい穴を通すと、どっかから出た光、私が、走っている光ね、太陽を反射して、頭とお腹と足があって、
はい、
これをくる、小さい穴をつけた箱の方から見ると、箱の片方に小さい穴を開けます、
はい、
反対の面をすりガラスにします。ここまではいいですか？
箱っていうか筒ってこと？
まあとりあえずあの段ボール箱だと思ってください。
両方が開いてるわけ？
いや、今は全部が閉まっている、
じゃあ立方体の、
引っ越し用のやつにもちょっと小さめな箱、はい、持ち運ぶの大変、
はい、
三脚の上に乗っけます。
はい、乗っけました。
はい、で片方に、2ミリぐらい、2ミリぐらいの穴開けます。
あ、穴開けました、プス。
はい、で反対側を、えいって言って、切り抜いちゃうと、
ぶち抜いたわけね。
そう、ぶち抜くと、2ミリの点が見えますよね。
うん、
そこまではいいですよね。はい、でも遠くから見るとそれってなんか点がプチって見えるだけなんだけど、 よくよく見るとその2ミリの穴から向こう側の景色のほんの一部分だけが見えるはずなんですよ。
まあ穴が開いてるわけだからね。
そうそうそうそう、うん、でその向こうに私が立ちます。
はい、
皆さんは穴のこっち側から箱をの中に頭突っ込んでると思ってください。
はい、
そうすると2ミリのところから、うん、私の顔を見るには、うん、皆さんは自分の、目を動かして、うん、この辺だなっていうところに行くと2ミリの穴から顔らしきものの一部がちらっと見えるはずです。
うん、まあ2ミリでは全部は映んないけど、ま
あ、全然見え、一瞬あのだから明るいか暗いかぐらいしか分かんなくて、
うん、
で、自分の目の位置を動かしていくと外の景色で見えるところも変わっていきますよね。
うん、
上の方に、顔を自分の顔をね、動かしていけば外の景色の下の方が2ミリの穴を通して見えると。
反転するってこと？
そうですよね。
はい、
でそれを、考えた後、
うん、
顔は箱から1回出して、
うん、
その面今パカッと開いてたところにすりガラスをくっつけて、
うん、
外なんで明るいんで、毛布をかぶってそのすりガラスを見るとさっき言った、外の景色が逆さまになってそこに映るっていうイメージがわかりますかね。
ほうほうほうほうほうほう、見えてたものがすりガラスに映るってことね。
外の景色がすりガラスに投射されます、投影されます。
はい、
その時に外の景色の下の方は上側に映って、上側のやつは下側に映って、向かって右側に見えるやつはすりガラスの左側に見えてとかって言って、まあ、反転して見えるっていうのがありますと。これがカメラオブスクラね。
はい、まあ、暗い装置のことね。
そうそう、暗い部屋と称して暗い箱だけどね。
うん、
で例えばこれを、トレーシングペーパーみたいな透けて見える、うん、紙に写し取ると、
写し取るっていうのはここに木が見えてるから木を鉛筆で書き写すわけね。
そう、
はい、
それで取り出すと、
うん、
まあ、逆さまになってるんでそれをぐるぐるっと回すと、
うん、
絵の下絵になったりするわけですよ。
うんうん、まあ普通に、うん、写し取ったものは何かに使えるね。
そうで、これを絵の下絵に使うっていう技法も実はあって、うん、フェルメールか、
フェルメールは牛乳を注ぐ女だっけ
とかいろいろ
天文学者だっけ、
はい、書いてますけど、はい、彼は、このカメラオブスクラを使って、デッサンというか下書きをしたんじゃないかというふうに言われています。
あー、なんか映画で見た。
うん、
うん、
でいくつかのねフェルメールの絵はやけにちっちゃいんですよね。
そうね、フェルメールの絵って A4 サイズぐらいじゃない？なんか
大きいのもあるんですけどちっちゃいのも結構あって、
うん、
ちっちゃいのは本当にそのカメラオブスクラで写し取ったやつを下絵にして描いたんじゃないかという説もあるぐらい。
うーん、
で、外から光が注ぐ、部屋を、うん、お隣の部屋を暗くしてカメラオブスクラを置いたっていうのはちょっと、考えると面白いんじゃないかと思うんですけど、
うん、
そんなところで、使われたっていうのがあって、
うん、
まずはこの絵を写し取るっていうのを手でやった時代がありましたよと。これ17世紀、1600年代。
何もないものね。
はい。
はい。手で写してましたよ。
はい。はい、で、ピンホールカメラっていうんですけど、穴があるわけですよ。うん、で、その穴を通して、外の景色が映るんで、
うん、
暗いんだよね。穴がちっちゃいから。
うん。
で、これを明るくするのにどうしたか。これ欲望なわけですけど。
ああ、暗いからまず明るくしたい。
そう。穴を大きくすればいいんですが、
うん。
まあ、極端な話を言うと、
うん、
さっきの箱、
うん、
明るくするにはそのピンホールがあったところの面を全部切り取っちゃえば明るくはなるけど、
うん、
絵は映らないよね。
ほう。
だってその穴があるから、ある場所から反対の場所の一部だけが見えるんで絵になってるわけだから、
うん、
穴をだんだん大きくするとボケてくるわけです、
うん、
明るくはなるけどね、
うん、
で、そこで考え出されたのがレンズをつけるということです。で、凸レンズっていうのを1枚つけると、外から来た光のある一点からさっき言った、すりガラスのある一点に、光が、集められてっていうことができるようになります。
はい、
つまり、ガラスと、レンズの、距離を適当に選ぶと外の景色が、明るくくっきり映るようになります。 代わりに、ピンホールの時と比べて、レンズは、距離が違うと焦点が合わないっていう特徴がありますよね。
うん、
凸レンズは焦点距離っていうのがあって、あるところから出た光は凸レンズを通って反対のところにまた、集まりますっていう特徴があるというふうに並んだと思うんですけども、そこの距離が違ってるとボケてしまうっていうのがあるので、レンズをつけると、明るくくっきりした絵が撮れるけれども距離の方向でボケるところが出てきてしまいます。つまりピント合わせが必要になるんだよね。ピンホールカメラの時にはピント合わせはないんです。
どこの距離でも見える、綺麗に映るわけ。
どこの距離でもややぼやけて綺麗に映る。だから、ピンホールちっちゃくすればするほど、鮮明にはなるけど暗くなっちゃう。という感じで、レンズをつけると明るく、綺麗な絵が出るけど、焦点距離から外れるとボケるということになります。
はい。
ただ、明るくなるんで、あと、ピントがあったところは鮮明になるので、とっても、第一歩が踏み出せたということになります。
はい。欲望の第一歩。
欲望の第一歩です。
はい。
で、まだまだ。
レンズで解決。そうそう。
とりあえずレンズで解決。
はい。
で、欲望の二つ目は、手で写さなくてもなんかできんじゃないかっていうのがありまして、これが、その感光材、つまり光を感じるものを、作って、そこにこう像、イメージを写し込むっていうのが、次の欲望なわけ。これ、手で写さなくてもなんとなく撮れるんじゃないかっていうのをやっぱり、考えた人がいて、
よくそれを今まで手で写すしかだってなかったわけでしょ。
そうですね。
手で写したくないなんてよく思ったね。
逆だと思うんですよね多分。光を感じるものが、あって、ダゲールさんっていう人が考えたというか、確立した、明るいくらいが、記録できれば写真が撮れるはずだというので、ダゲレオタイプという写真の技術を、編み出します。1839年、もう19世紀ですね。ダゲレオタイプっていうタイプの、写真の方法というのが、確立されます。
まあ、なんだろう、影を自動的に写すみたいな感じかな。
そうですね。
結局その時はほぼ白黒の濃さが写し取れるわけだよね。
そうそう。で、とりあえず画像を固定して、固定というか絵として自動的に残すっていうのは、一応ね、銀の化合物が光を当てると組成が変わるので、それを使って明るさを、記録に残そうっていうのは1800年ぐらいから研究が進んでいて、ある程度なんていうの、実用につながってきたんですけれども、ダゲレオさん、ダゲレオタイプの、ダゲールさんね、が、それを、定着させるというのに成功しましたと。で、
定着させる、今までは観光材、
観光材料はあったけれども、それを写真としては残せなかったんですけど、
なんとなく、
実験室の中では、あったんですけど、
磁石のと砂鉄みたいな感じで、模様は描けるけど、なんかの表紙でまたサラサラサラってなくなっちゃうようなイメージね。
一応ね、画像は撮れるというのはあったんだけど、それを、物体に定着させるという方法までいったのが、この、ダゲールさんで、
はい、
銀の、板の上に、観光用の、材料というか化学物質を塗って光に当てて、その後に、洗い流すと光が当たったとこだけ、白く残るっていう。だからこれね、あれなんですよ、いきなり、画像が出るっていうか、ポジとかネガとかないの、いきなり映るの、ダゲレオタイプは。まあ、銀の板を用意するの大変なんで、銅の板がよく使われたらしいんですけど、銅の板を銀メッキします。それを、要素の蒸気っていうのにさらすと、溶化銀っていうのが、できます。だから、銅板の上に薄い銀があって、その上に要素で溶化銀を作って、 でここまでをなるべく暗いところでやって、この溶化銀に光を当てると、なんていうの、化学変化を起こして、今度それを、水銀の蒸気に、当てると、イオン化した、溶化銀のところに、水銀がくっついて像が浮かび上がるというのが、まあ、ダゲリオタイプなんですけど、これはね、感度が低い。
はい。
なので、日中の屋外でも、すごい明るいですよね。
うん。
景色を撮るのに、10分以上かかったそうです。
うん。
で、なんだかんだ言って、1分とかそのくらいかかるっていう話で、つまり、絵を撮れるようになったけど、感度が低いっていう状況でした。
はい。
だから、感度を上げて、絵を撮るというのを、したくなるんですけれども、
うん、
結構このダゲレオタイプあっちこっちで使われて、うん、感度が悪い、写真撮影の、一つとしてあっちこっちで使われるんですけど、
うん、
本物見たことあるんですけど、
うん、
結構綺麗でしたよ、
うん、
でダゲレオタイプっていうので撮った写真というか板を見たことがあるんですけど、うん、すごく、細かくて、高精細でした。実は。なんていうのかな。問題が一つあって、さっき、すりガラスの話したじゃないですか。
うん。
すりガラスは上下も左右も逆に映るって話をしましたよね。
はい。
なんですけど、この、なんていうの？ダゲリオタイプは、光を感じる面を、穴とかレンズの方に向けるんで、左右か上下が反転しちゃうんですよ。我々はね、そのすりガラスのこっち側から見てるから上下も左右も反転して、
うん、
撮れた絵をぐるりって回せば、正しくなるんですけど、このダゲレオタイプってやつは、うん、観光面が向こう側なんで、
うん、
反転しちゃうっていうのがあって、
うん、
そんな不具合があったりもしました。ということで、
はい、
写真は撮れるようになったと。
うん、
で、今度は、1枚だけしか撮れなかった。要は、さっきは光を当てたものがいきなり写真になるやつでしょ？
うん。
なんですが、これを、写真の複製ができるようにしたっていうのと、違う方法で写真を撮るっていうのが発明されたのが、湿式写真。写真。
湿式って湿ってる、ね。
湿ってる。
写真？
あ、写真ね。写真。湿湿ってる板で写真湿板と呼ばれることがあります。これの後に写真乾板っていう乾いたやつが出てくるんですけど。
乾板は聞くね。
そうそうそうそう。
乾板の前に湿板があったわけね。
そうなんです。で、ガラスと硝酸銀を使って、ガラスのところに、白黒反転された、像ができて、それをもう一回、紙にプリントすると。要はネガとポジで作れるっていうのがあって、
うん、
この湿板っていうのがある程度使われる時期があります。
はい。
で、ダゲレオタイプに比べると感度がまあまあ高いと。
うん。ダゲレオタイプ自体も吉安さん曰く結構それなりに綺麗だったけど、それよりもだいぶ綺麗になったわけね。
あ、でもね、ダゲレオタイプは、なんていうのかな、銀の板が光ってる感じがあって、そんなに実はコントラストが高くないんですよ。なんですけど、現物見ると結構ね、なんていうの？ネガのフィルムとかを、昔こう、フィルムで写真撮ったりして、そうすると、ちっちゃい、3センチかける2センチぐらいの絵ができるじゃないですか。あれをもう少し大きくして、ルーペで見ているような感じのすごい細かさがあって、
うん、
っていうのがあったんですけど、で、湿式写真、写真湿板は、それよりも、ダゲレオタイプよりも、感度が高い。だから、露光の時間が、10秒ぐらいで済むと。いうのと、一枚一枚が安いということで、普及をしたんですが、
はい、
面倒くさいのは、
うん、
溶液に、その硝酸銀溶液に浸して、
うん、
湿ってるうちに撮影しなきゃいけないんですよね。
あ、湿って、ほー。
なので、
水溶液がついてる必要があるってことね。
あ、そうそうそうそう。
ほー。
なんですけど、
うん、
一応使われた時代はあって、
うん、
その後、乾板っていう、乾いたフィルムが、フィルムというか、うん、が出てくるっていうのが、その後に出てきます。で、何はともあれ、
うん、
ポイントは、写真が、撮れるのに時間が短くなりましたよというのと、うん、まあ、安くなりましたよということです。
はい、
で、ここまでは、やっぱりガラスの板とか銅板とかで、うん、皆さんがね、ちょっと考えているように、連写するとかすごい大変なわけですよ。
うん、
暗いところで、原板を作って、それを、暗いところで、扱って、カメラの中に入れて、はい、撮りますよって言って、露光をね、光を当てて、暗いところでもう一回、持ち運んで現像して、
うん、
で、やります。で、写真をもう一枚撮るには、シャッターを閉じた状態で、箱からね、その板を取り外すには、
うん、
光が当たらないにマスクして取り外さなきゃいけないじゃないですか。今でもね、写真のフィルムなんだけど、一枚一枚撮るっていうタイプもあるんですよ。昔々、昭和の時代でも、うん、写真屋さんで、うん、写真屋さんが箱みたいなやつを覗いて、うん、黒い幕をかぶってピント合わせして撮りますよって言ったタイプは、あれは、
ってあの煙が出るやつね。
煙が出るかどうかも置いといてね。それは撮るのにとは関係なく、フラッシュがなかったんで、
う
ん、アルミ箔みたいな燃やすタイプのフラッシュがあって煙が出るやつね。
あ、
で、そいつはシートフィルムって言って、まあ、フィルムなんだけど一枚一枚取り替えるっていうタイプです。
うん、
なのでフィルムがセットしてある箱があって、それをカメラに取り付ける前にすりガラスでピント合わせをします。
うん、
ピントがあったらシャッターを一度閉じます。
うん、
要はシャッター開けっぱなしにしてピント合わせするのね。
うん、
閉じます。うん、で、フィルムが入った箱をすりガラスのところに付け替えます。
うん、
でシャッター閉じてあるんで、その状態で、フィルムが入っているところの窓を開けて、で、はい、撮りますよって言ってパシャってやると、シャッターがある程度の時間開いて閉じて、感光します。要は露光して、フィルムの中に線像っていう、潜水艦の線に像で、目には見えないけど化学反応が起こったっていう状態になって、それに蓋をしてカメラから外してカバンの中に入れてお家に持って帰って現像するっていうのをやるんですけど、で、2枚目を撮るときにはその箱を、箱というかフィルムの、入れ替えをしなきゃいけないっていうのがあって、だからそういうところの、フィルムは、シノゴとかって言われるやつは4インチ×5インチ、10センチ×12.5センチだからハガキぐらいの大きさかな、ハガキのちょっと短いぐらいの大きさのフィルムを使って、はい、撮影するっていうのをやったりして、で、フィルムになっても、その、一枚一枚交換するっていうのをやっていたんですけど、これを、フィルムを出し入れしなくても複数枚撮れるようにしようっていうことが起きます。エジソンさんが、映画を撮影する機材を作ったっていうお話をしたと思うんですけれども、
はい。
もう、フィルム状なものに感光剤を塗って、乾いた状態で、なんていうの？ガラス板じゃなくて、樹脂のフィルムに感光剤を塗ったっていう写真用フィルムっていうのが作れるようになっていて、
うん、
エジソンがそれに、横にポチポチ穴を開けて、機械で送れるようにね、して映画を撮ったっていう話を前回か前々回したと思うんですけど、
へえ、
そうなんですよ。それが35ミリ幅で、うん、横に送りながら一枚一枚写真を撮ってっていうのを使っていたのが、ある程度大量生産されるようになって、それを、ドイツのライカっていうところのおじさんが、これを、カメラに突っ込んで、さっき言ったシートのフィルムを一枚一枚交換しなくても、写真が連続して撮れるようにしたらいいんじゃないかっていう風に作ったのがライカっていうカメラの、まあ、始まりです。
動画の方が早かったってこと？
そう、エジソンが作ったやつが、フィルムの、今もまだ売っているフィルムの原型になっています。つまり、フィルムはさ、まあ、ガラス板でもいいんだけど、まあ、大きさはどんな大きさでもいいわけよ。
うん、
レンズが、あって、その光が、 フィルムに届くっていうのがあれば、
うん、
大きさどれぐらいでもいいんだけど、
うん、
あんまちっちゃくすると、引き伸ばした時に粗くなっちゃう、
うん、
大きすぎるとハンドリングが難しい、
うん、
っていうのでエジソンが使った、映画撮影のフィルムは、さっきのシートのフィルムと違って、テープ状になっていて、それを送るため、つまり、うん、移動させるための穴が両側に開いていたんで、
はい、
これはええっていうので、ライカのおじさんが、それを、詰めたものをカメラに突っ込んで、巻き上げっていうので、こっちに巻いてあるやつを反対側にぐるぐるって巻き取ればいいっていうのを、考えて、35ミリフィルムっていうのを使って、カメラを作るようになりました。
で、はい、いわゆる、ちょっと前まであったフィルムね、日本語で言
う。今週新しいフィルムカメラの新製品が、ペンタックスから多分、発表がありましたよ。
へえ、だってもうペンタックスって どこの国の？
日本ですよ。
日本ね。だってもう日本ってもうフィルム作ってないですよね。
富士フィルムがまだ細々と作っています。
あ、作ってる？
はい。すごくね、品種は少なくなっちゃったんだけど。はい。で、
うん、
これができると何ができるかっていうと。今まではシートのフィルムを箱に突っ込んで撮るっていうのが大きかったんで、
うん、
巻き取れるフィルムができると、
うん、
一枚一枚ね、撮るのに交換しなくてもいいんで、
うん、
手に持ったまま巻き取りのやつをグリグリグリって巻いて写真をパシャって撮って、うん、またぐるぐる巻いて写真を撮ってっていうので手に持って歩くようなカメラっていうのができるようになります。で、フィルムのねサイズはさっき言った横に穴が開いててぐるぐる送れるっていう35ミリ幅のやつもあるんですけれども、今も使われているもう少し広い、幅が7センチぐらいあるんですかなが、軸に巻いてあるっていうタイプの、フィルムも使われます。
はい、
これはね送るための穴が開いてなくて、
うん、
軸を巻き取るタイプなんで、
うん、
何が違うかっていうと送り穴がついてるやつは1コマ分送るのが簡単なんですよ。穴何個って送ればいいんで、
うん、
なんですけど軸に巻き取ってあるやつは、軸にだんだん巻いてくるとさ太さが変わるじゃないですか、
うん、
だから、どれぐらい巻き上げるかっていうのを制御するのは実はちょっとだけめんどくさいっていうのがありまして、まあ、最近はねちゃんと、一定量送れるようになってるものが多いんですけど、昔のやつは、うん、カメラの裏側にちっちゃい窓があってフィルムの背面に、うん、数字が書いてあって1枚目2枚目とか書いてあって窓から覗いて、うん、そこに数字が見えるまで送るっていうのをやってたりしました。
へえ。
そうそうそう。ということで、うん、ここまで来ると、うん、カメラはフィルムを入れ替えて、
うん、
フィルムの感度が良くなって、うん、レンズが明るくなったんで手で持って撮れるようになりました。
はい。
ね、1秒とか2秒とかかかると手ぶれをしちゃうから必ず三脚に置かなきゃいけなかったのね。
あ、はいはいはいはい。
それが、フィルムの感度が良くなります、
はい、
レンズが明るくなります、
うん、
フィルムになっていて、カメラ自体の大きさが小さくなります、
うん、
ってなると、手に持って撮れるようになります。もちろんね、はい、さっき言った35ミリフィルムっていうのがとてもたくさん流行るんですけれども、もう少し大きいさっき言った幅が7センチぐらいのフィルムでも、うん、手に持って撮れるカメラっていうのが、出てきます。
はい、
昭和頃のドラマとかで、
うん、
アイドルというか芸能人とか政治家とかが写真撮られてる時には、
うん、
大きいハンドルがついて、フラッシュもでかくて、
なんかハンドル
が外についているようなカメラ。
ああ、ハンドルって手に持つやつね。
あ、そうそう、グリップね。が外につけてあるような。
ちょっと分かりづらい例えを、例えっていうか
ね。分かりづらい例えわざわざするのね。
そう。でも知ってる人はすぐ分かる。レゴのデュピロのカメラだ。調べて。
はい。調べてみてください。
カメラの横におもちゃのフィギュアが持てるための取っ手がついてるわけよ。
カメラ自体は20センチ×20センチぐらいで、
うん、
レンズが出て、それに、グリップ用のやつが外についているようなカメラが使われて、それでもね、手で持って撮れる、うん、フィルムの入れ替えが、シート状のやつもあるけど、巻き上げでできるというので、多くの人が写真が撮れるようになりましたと。
はい。
ですが、 誰でも簡単に撮れるわけではないんです。なんでかっていうと、明るいとか暗いで、その、どのくらいの時間シャッターを開けてやったらいいのかとか。
ああ、まだそういうのは全部手動というか、自分で設定しなければいけないわけね。
そうそうそう。
今みたいに、あの、ホワイトバランスをやっていい屋内だからとか、蛍光灯だからとか、そんなのは。
まあまあ、ホワイトバランスの設定はないんですけど、フィルムなんで。
うん、
何はともあれ、さっきから、うん、さっきって一番最初に言った、レンズになったら、ピント合わせが必要になりました。
はい、
でピントを合わせる話と、
うん、
露出を合わせる話、明るすぎると全部白くなっちゃうし、暗すぎると真っ黒になっちゃうっていうところで、明るさを感じて、うん、どれぐらいの時間光をこう通せばいいかっていうのを、うん、考えるのが、結構ねこれが自動なの遅いんですよ。私が小さい頃フィルム売ってるじゃないですか、
はい、
でフィルムの箱に適正な露出の目安っていうのが書いてあって、
うん、
昼間、明るいところだと、うん、カメラの設定をこれぐらいに合わせてくださいっていうのが書いてあって、
うん、
つまり露出は手で合わせるのが当たり前な時代が昭和の中頃まで続きます、
はい、
で、欲望としてはいつでも、うん、明るすぎず暗すぎずいい感じの写真が撮りたいっていうのがあって露出を自動に合わせる、または露出が合わせやすい工夫をするっていうのがカメラに入ってきます。
はい。
一つはさっき言った晴れの日、曇りの日、室内とかっていうので、設定を手で合わせるっていうのもあるんですけど、光を感じられる素子、電気部品ができると、電池とね、それを使って露出計っていうのが、作られます。
はい。
で、もっと言うと電池なしの露出計もあって、要は、光が当たると発電してそれでメーターを動かすってタイプね。
ほう。
そういうもので光の明るさを測ってそれをカメラで設定する。で、それがカメラの中に入って、
うん、
針がここを示すから、カメラで手で設定する。
うん、
で、そのうち針がここを刺したら手で設定するんじゃなくて、自動で設定されるっていう風にだんだん変わってきます。
うん、
っていうのが自動露出ね。
うん、
皆さん。スマホで、写真撮るときに、なんか明るすぎんなとか暗すぎんなって思うことがあるかもしれませんけれども、
うん、
それでもね、炎天下の明るいところと室内でも、それなりに絵が映るのはこの自動露出ができてるからだよね。うん、
そうね。
そう。意図したものと違う露出に少し変わることはあるかもしれないけど、真っ白だったり真っ黒だったりにはならないよね。これ露出が自動っていう話です。う
ん、はい。
あと、カメラの、進歩で言うと、
うん、
広い画角で撮りたいっていうのと、
うん、
遠くのものをアップで撮りたいっていうのを両立させるのってとても大変なんですよ。
うん、はい。
そうですよね。
うん、
ピンホールカメラだったら、さっき言ったすりガラスとピンホールの距離を変えればいいんです。
うん、
ピンホールを、ガラスに近くすれば広角、広い範囲が、ガラスに映るよね。
うん、
でピンホールを、遠ざけていけば狭い範囲しかガラスに映らなくなります。
はい。
なんとなくわかると思うんですよね。ガラスの方で目を動かしたときに、外の景色がどれだけ動くかっていうのを考えていただきたいんですけど。
うん。
っていうので、ピンホールだったら簡単なんですけど、レンズだとそういうわけにはいきません。
はい。
なので、レンズでは、さっき言った焦点距離を、違うものを作るか、
うん。
ってやんなきゃいけなくて、レンズを、なんていうの?交換して、カメラが撮れればいいのにっていう思った人がいまして、
うん、
で、レンズ交換式カメラっていうのができます。
レンズも変えてしまう。
そう。そうするとね、ここに技術がいろいろあるんですけど、うん、そもそもさっきお話をしてきた箱の中にフィルムが入っていて、その反対側に、レンズとシャッターがくっついてるっていう仕組みだったわけじゃないですか。
うん、
つまり、シャッターがレンズの中に入っているものがずっと使われてきたわけ。
はい。
なんだけど、レンズを交換するってことは、レンズを取っちゃうわけでしょ?
うん。
そうすると、フィルムが感光してしまうわけ。光に当たっちゃうの。
うん。
だから、蓋をしてレンズを交換するか、レンズじゃないところにシャッターをつけるっていう風にしなきゃいけなくて、これをね、ライカさんって人がやって、カメラに、シャッターをつけて、
うん、
レンズは交換できるようにしたっていうのが一つ大きい、革新的なんですよ。つまり、 いつも使ってるレンズから望遠のレンズに変えようって思った時には、レンズをパカッて変えればよくて、広角にしようと思った時にはレンズを付け替えればいいっていうタイプのものができます。で、8ミリの、フィルムのカメラとかだとレンズをいちいち変えるんじゃなくて、それをねぐるぐるぐるって回すのに3本とかくっつけて、レンズが3本くっついてるやつを回してレンズを選ぶみたいなやつもあったりします。何はともあれ、レンズ交換ができるっていうのはそう簡単ではなくて、もともとレンズの中にシャッターがくっついてたものを本体、カメラ本体にシャッター、レンズはレンズっていう風に分割して、作り込むっていうのが必要になったおかげでレンズ交換式のカメラができるようになりました。
はい。
で、そこで実は問題が生じるんですけど、さっきから箱のやつはすりガラスって話を何回もしたと思うんですけど、
はい、
ピントが合ってるのをどうやって調整するかはなかなか大変なことなんですよ。すりガラスがあるやつはそこで合わせればいいじゃないですか、で、フィルムに交換するんだけど、フィルムが、板状なものじゃなくて巻き巻きになっちゃったんで、ピントを合わせる術がありません。どうすればいいかっていうのを考えた人がいて、
はい、
そんなのレンズを前後に動かすんだから、そこにメモリつけときゃいいじゃねえのって思った人がいまして、
ほう、
なので、一時期のカメラは距離計っていう、距離計じゃないや、距離のメモリっていうのがくっついていて、レンズと、フィルムの距離を調整することで、ここまでレンズを動かしたら、何メーターのところにピントが合いますよっていうのがくっついてる、カメラが結構あります。あと、私が小さい頃はゾーンフォーカスって言って、遠く、記念写真ぐらい近くとか、すごく近くとかっていうので、目安になるやつにカチャって合わせるとだいたいピントが合いますよっていうやつもあります。
へえ、
はい、でもすごくしっかりピント合わせたい人はいるじゃないですか、
うん、
それでも、フィルムはロールフィルムが使いたいっていう人はどうすればいいかって話ですよ、
うん、
そういう人のために距離計っていうのと、細かいメモリのついたレンズっていうのが出てきます。
ほう。
で、問題はさっき言ったレンズが交換できるのに、距離を合わせなきゃいけない。つまりレンズとフィルムの距離が変わっちゃったらピントがずれちゃうわけじゃないですか。
はい。
だから、レンズとカメラの本体をとっても、精度よく作って、それを組み合わせるっていう話と、レンズから、距離が、レンズってねぐるぐる回すと前後するように作ってあるんで、レンズを回すとレンズから出っ張りが伸びたり縮んだりするようにするっていうのをやって。それをカメラの中に入っている、機械と組み合わせて目で覗くと、レンズがこの辺だったら、この辺りにピントが合うはずですよっていうのを、作ってくれるような機構を作った、距離計付きカメラっていうのが出てきます、これはなんていうの、フィルムの面で合わせてるんじゃなくて機械的にこの辺にレンズがあったらこの辺にピントが合うはずですよっていうのと、カメラの方で、なんていうかな、二重像、型っていうんですけど、ハーフミラーを使って、素通しのやつと、鏡で反射してきたものを重ね合わせて目で見るようにして、その鏡が、角度が変わるようにすると、目で覗いた時に二つの像が重なって見えたりずれて見えたりするっていうのを使って、鏡の角度がこのくらいだとどの辺にピントが合ってるはずですよっていうのと、こういろいろ細かいことを組み合わせて目で覗いて、あるところに、被写体が重なって見えるとピントが合ってるところに設定されたことがわかるよっていうタイプの、距離計連動っていうのがつきます。
はい。
これで距離がしっかり合わせられて、露出計がついて露出も手で合わせられるようになって、っていうカメラが出来上がりますっていうのが、私が、小学生中学生頃にあったカメラです。で、まだまだあまり電池とかはいらないんですけど。
ああ、そうか、電池。
あ、そう、電池あまりいらない。光の明るさはその太陽電池みたいなやつでやるんで電池はなくてもよくて、ただメーターが触れるところに手で合わせる、距離も、目で合わせるっていうのをやって、撮るようになります。
はい。
これで、 多くの人がちょっと面倒くさいけどピントがあって露出があった写真が撮れるようになりました。
はい、だいぶお手軽になりましたね。
そうで、フィルムは一回入れれば、巻き上げレバーを手で巻けば、一巻20枚とか30枚とか撮れるようになりました。
はい、
っていうので、みんなに流行って流行していって、多くの人がこんなカメラを使えるようになったっていうのが、昭和40年代ぐらいから50年代かな、だから1960年とかっていう時にそんなカメラがたくさんできました。
はい、
で
ちなみに、はい、そのあたりの金額ってどのくらいするんですか？
その頃になるともう、何、初任給何ヶ月分とかではなくて、初任給のでも何割かっていう感じじゃないかな。
じゃあ、まあ、決して安いものではないけど手が出せないものでもなくなってるわけね。
家族旅行に行くんだったらカメラ買おうかねっていうのがだんだんこう手に届くようにどんどんなってきた時期で、その後さっき言った露出とピントが自動になる時代がやってきます、
うん、
でそれが安く作れるっていうので、うん、その上安くなるっていうので、何、若い人たちが旅行に行くときにじゃあカメラを買っていこうみたいなことができるぐらいに安くなったりします。要は数万円で買えるっていうカメラが出てきます。
はい、
で、露出が自動になってピントが自動になって、シャッターを押せば、まあ、手で巻き上げたりするけどその手で巻き上げもモーターでできるようになったりして、ということで誰でも簡単に、そこそこ写る写真が撮れるって時代がやってきます。
はい、
そのためにはさっき言った、露出の話、どれぐらいのねシャッタースピードどれぐらいの絞りか、あとは、フィルムの感度がどれぐらいかを考えて、外の光と、計算して、露出時間を決めるっていうのと、
うん、
ピントをどこに合わせるかっていうのを考えてピントを合わせる、フィルムを巻き上げるというのが、自動になるっていうのでどんどん自動化が進みます。はい、で、忘れちゃいけないのは最初は大変だった、うん、大きい大きいカメラもどんどんどんどん、ちっちゃくなって、カバンの中に入るようなカメラになってきます。昔はカメラが荷物で、だんだんカメラ専用のケースで首から下げて、だんだん、カバンの中に入るっていう大きさになってきます。で、
首から下げてたのはカバンに入んないから。
カバンに入れると邪魔なぐらい大きいやつがだんだんちっちゃくなって、
でもいわゆる想像する15センチぐらいの横に縦ももうちょっと大きい、でもこのくらいだよね一番初めって。
でも
15センチに12、3センチぐらいので、幅が5センチぐらいありそうな、
そうリュックサックとか黒いやつ、トートバッグを持ってれば入るかもしれないけど、ハンドバッグには入らないし、
なるほどね、確かに入んない
ポーチには入んないのがだんだんそれにも入るぐらいのその 35mm フィルムを使ったカメラが出てきますが、
はい、
それでももっとちっちゃくしたいっていう欲望が出てくるわけ、
まあ、
そうするともう、35mm フィルムっていうのでは大きくて、
ああもうフィルム自体がもう規格であると限界に来ちゃったわけね。
そう、何はともあれフィルム買ってきた時に入ってるカンカンね、
うん、
パトローネっていうんですけど、そいつの大きさより絶対小さくならないでしょ。でそれを巻き取る側も同じような大きさが必要でしょ、
うん、
でレンズがあってっていうのにちっちゃくならないんで、この先は、フィルムをちっちゃくするしかないっていうのでいろいろ考えた人がいて、半分ぐらいの面積でいいんじゃないかって言って、APS っていう一回り小さい、フィルムを作って小さいのが売りなんで、カメラも小さくして、
うん、
今のスマホ2枚重ねぐらいの大きさのカメラとか、スマホ2枚重ねにした後正方形にしたぐらいのカメラっていうのが出てきます。
はぁはぁはぁはぁ、
なのでなんか6センチ6センチ厚さ3センチみたいな大きさのカメラとかが出てくるようになって、これはフィルムがちっちゃくなった。
はい、
でそれよりもちっちゃいフィルムとかもできてきたり、あとはカメラを薄くしたいっていうので、
メガネタイプの、メガネタイプっていうかなんていうのかな、そういうフィルムもあった気がする。
あ、そうそう、ワンテンっていうやつで、巻き取りと、
あれが
喪失が一緒になっていて、もうパッケージになっちゃったやつね。
そう、あの巻き取らないのかな、だから逆言えば送って終わり。
あ、そう、巻き取りはあるんだけど巻き戻さないやつね。
あ、そうそうそうそう。
とか ていうのができて、ちっちゃいカメラ指向になってカメラがちっちゃくなるんですが、
うん、どんどんちっちゃくなったね、
フィルムはねちっちゃくなると、画像が荒れるわけ、なんてかっていうと、うん、同じだけ引き伸ばすから、
うん、っていうんだ、あ、手元に来るプリントした写真のサイズは同じだから、
そう、
あ、確かに、
であんま流行らなくなって、35ミリフィルムは未だに残っていて、あと、うん、さっきも言った、7センチぐらいの幅で軸に巻いてあるだけのフィルムもまだ残っています、ちなみにシートフィルムもまだ残ってます。シノゴっていう6インチ5インチとか、あとはその上だとその4倍、8×10、10インチ、8インチ10インチのシートフィルムとかも残ってます。
使ったことありますか？
私はないですけど、会社の元同僚の人はそういうのを使って撮るって言ってました。
使って撮る？今でも？
あ、それは20年ぐらい前に撮っていたっていう話をしてました。あ、
なるほど、
はい、
それは絶滅メディア博物館にはあるんですか？
シノゴはないんじゃないかな。ただロールフィルムの大きいやつ120とかっていうタイプの、ロールフィルムを使ったカメラはあります、
うん、
なのでさっき言った、フィルムのね巻き上げの枚数が分かんないんで、裏に窓があってそこに、数字が出てくるまで巻き上げるっていうカメラはあります、
うん、
でその後 APS ってやつのカメラもあって、あとはコダックが考えたディスクカメラっていう、
うん、
ですね、薄くするにはくるくる巻いたフィルムじゃもうダメだと、
うん、
なので円盤状に、円盤の円周にフィルムを作って、
うん、
1枚撮ったら、10度回すと次のフィルムが見えて、10度回すとっていうので、1周36枚、あ、そんなになかったか、まあ15度回して、24枚合ってるとかっていうのを、作ればいいって言ってディスクカメラっていうのを出したこともあります。
何イメージとして、なんか MD みたいなやつを入れるってこと？もっとちっちゃいの？
もう少し平べったい感じ。
ディスクってどのくらいの大きさなの？
分厚いコースターって感じかな。ディスクの大きさはね、何センチだっけな。私の目検討でいくと、
うん、
5、6センチの正方形な感じですね。で、そこのところに窓があって、カメラにガチャって入れるとその窓が開かれて、
うん、
撮っていくと、一枚一枚こう回転して送っていくっていうので、うんうん、薄いカメラを作ったこともあります。
それ
絶滅メディア博物館にあります。
何年くらい？全然記憶ない。
ディスクカメラが使われたのはですね、今調べますよ。ディスクカメラ、コダックが開発した専用のディスクフィルムを用いたフィルムカメラです、
はい、
1982年にコダックが発表しました。
へ
ー。ディスクカメラのフィルムの大きさは1、2、3、あれ1,2,3,4 やっぱ6センチぐらいかな。はい。カメラ本体はコダック以外にミノルタが当時国内向けに発表した、富士フィルムとコニカが、輸出向けに製造されたが、参入はこれらを含めて数社にとどまったとウィキペディアに書いてあります、
うん、
ワンテンっていうさっきのね、ちっちゃいやつよりも画面がちっちゃいんで、
うんう
ん、ですね、1998年に製造中止、現像プリントも2000年1月を末で、サービス終了だそうです。なので薄いカメラなんだけどなかなかね流行らなかったっていうんですね。
うん、そうか。でもまだフィルムがあるわけね。変な話。
そうで、このあとやっと電子化します。電子化するとフィルムがいらないのですが、絵を撮るのに、フィルムはペラペラのやつがあればそこに絵が映るじゃないですか。あとは現像を回せばいいんですけど、そこで光を感じて電気の信号に変えてっていう、その部品がでかいとカメラはちっちゃくならないわけ、
うんうんうん、
それが撮像管っていう真空管を使ったものが、ずーっとあったのが、撮像管じゃなくて半導体で作れるようになるっていうのがこの、カメラが、電子化するっていうのの一個大きいネタなのね。何が言いたいかというと、テレビカメラっていうのがずっとありまして、これ撮像管が使われていて、はい、肩に乗せるようなものまでできたんですけど、やっぱりこう手の中サイズとか、今のその当時のカメラに変わるものといえば、やっぱり肩に乗せるような大きいカメラじゃまずいわけですよ、
う
なので手の中に入るとか持ち運びができるっていうカメラにするには、うん、それを CCD っていう素子ができて、それで、うん、画像が撮れるようになったっていうのが、その静止画をカメラで撮れるようになったっていうのの一歩で、何が言いたいかっていうと、ビデオカメラよりも、静止画の方が電子化されたのは後です。
へ
え。VHS で撮れたりとか、あと、うん、家庭用ビデオっていうのでベータムービーとか、うん、VHS で撮れるっていうカメラよりも後に、
うんうんうん、
デジタルスチールカメラが出てきてます。で、なんとアナログスチールカメラ、はい、アナログの電子カメラっていうのもあります。テレビで撮れるっていうことは、テレビで撮った1画面を記録できればいいよねっていうので、ビデオに記録できるんだったら、磁気媒体に記録できるでしょうって言って作った2インチのフロッピーを使った、静止画カメラっていうのが売り出された時期がありました。
全然知らない。
はい、これ絶滅メディア博物館にあります。
ほう。
はい、これアナログの、信号をテレビの1枚分の絵を、磁気メディアに描いちゃえっていうタイプのカメラで、電子化はしたけどアナログっていうカメラがあって、これはね、一般にはそんなにたくさん売れなかったんですけど、うん、報道新聞社の人たちとかが、
うん、
現像して送るの大変なんで、これを使って、うん、撮ってから新聞に載っけるまでを早くするとかっていうのに使われた時期がありました。
ほー、うん、一応ね、適材適所的な感じで。
そうですね、少し高くても、お金を払ってもすぐに写真が欲しい、
うん、
今はね当たり前のように写真が送れますけれども、フィルムで撮ってる時には誰かがどこかで現像するってやつと、その現像したものを印刷所で、版、要は印刷用のものに、写し取るっていうのが必要なわけじゃないですか、
うん、
それを、電子化すると、撮ってすぐ、通信で送れて、ちょっと高いかもしれないけど、コンピューターで受け取って、それを新聞の入稿にするとかってできると、今まで、何時間もかかったものが数分になる。遠くのとこだったら本当にね運ぶ時間がなくなるっていうので、
うん、
なんていうの、時間短縮になるっていうので業務用にある程度売れたっていうのがあるんですけど、
うん、
この後やっと、デジタルで写真を記録するっていう風になってきます、
はい、
で、これまでね、フィルムで、カメラを小さくしてきた実績とかもあるんで、絵が撮れる、電気素子部品ができれば、そう、フィルムの代わりにそれを置けばとりあえず写真はすぐ撮れるので、
うん、
電子カメラというかデジタルカメラが出始めたら、各社がデジタルカメラを作るようになって、う
ん、はい、
レンズ交換式だとか、そうじゃなくて、うん、簡単に撮れるだけの、コンパクトデジカメというのがとても流行って、う
ん、コンデジですな。
はい、
うん、
ただ、実は多くの皆さんの欲望は写真を撮るだけじゃなくて、
うんうん、
写真をお友達と共有したいっていう欲望がずっと昔からあるわけです。
はあ、確かにそうか。
そうでしょ。
誰かに見せる、もしくは、まあ、自分で見るでもいいけど、見るためにプリントアウトするんだものね。
そう、
わざわざ記録に残して。
ほうほう。やっぱ最後のポイントは、撮ってすぐ友達と共有できるっていうのがカメラと一緒になった。
すぐっていうところが憎いね。
そうだから、なんだっけ、プロジェクト、新プロジェクト X でもやってましたけど、
うん、
日本でと写メするとかって言い方をしましたけど、メールに写真をくっつけてお友達に送るっていうのが、できるようになって、で、もはや。
その前だからって、携帯で写真が撮れるようになって、
そう。
で、それプラス、その携帯を使ったデータ通信ができるようになったわけだよね。
そう。
それまで音声だけだったのが。
そう、データ通信ができるんで、
うん、
で、もはや、皆さんのスマホは音声通信は二の次三の次で、
確かに
写真を撮って共有するっていうのが、皆さんが使ってる機能のもしかしたら2割とか3割なんじゃないかと、スマホの中で。
ほうほう。
人の写真見るところも含めたらね。
ほう。あ、そうか。 SNS なんてその最たるものか。
そうでしょ。写真見てるか写真撮って誰かに共有してるかっていうのがスマホの中ですごく大きい、ところで、それは、昔から自動露出、自動ピンと、綺麗な絵を撮って、それを通信するっていう欲望の最たるものが、撮ったものを共有して、人にまあ自慢するとか共有するとかっていうところが、どっかね、写真の、本質の一つなんじゃないかという気がしています。
この後はじゃあどういう方向に進んでいくと思われますか？
これ難しくて、
うん、
例えば、
うん、
本当に写真なのかっていう話も含めて、
うん、
同じ景色を一緒に見るっていうのが遠くでもできるっていう方に行くのが一つ。
うん、
VR ゴーグルを誰かにかけてもらって、
うん、
私が旅行に出かけて、ほら、あっち側の山綺麗でしょっていうのを一緒に、同時に見る。
追体験、ついじゃないのか。
追体験じゃない。そうそうそう。遠隔体験ね。
遠隔体験。はんはん
そうそうそう。
あ
っていう方に行くタイプ。
VR ゴーグルとかを使えば、自分が見た方向とかそういうのも、そういうのをリアルにできるわけ。
っていうのとか、あと、スマホでちょっとだけ流行った、写真の前後 2,3 秒が記録できて動きが、記録できるやつとかがあったり、うんうんうん、あとは、何枚も写真を撮るけどそれをサマライズして要は、いい感じにまとめて、何一瞬だけではなくて、いくつかのシリーズの追体験としてまとめて共有するとかみたいな感じで、何が流行るか分かりませんけれども、体験を共有するっていうのの、精度が上がるっていうのはこれから起こることなんじゃないかなと思ってますし、一方でね、写真っていうのがもう一回めんどくさいものに戻るっていうのも手としてはあるんじゃないかと思っています。
結構まあその写真にかめ関わらずなんだけど、まあ、どんどんいろんな機械類っていうのはやっぱ簡単に手軽に
そう
ねっていう風に流れているけど、必ず一定数その昔のやつがいいって人いるよね。そのアナログ的に設定するのが好きっていう人も。
そうですね。なので、まあ、いくつかね、要因はあって、
うん、
機械的なものをカチカチいじるのが好きっていう人は一ついるんですけれども、うん、もう少し写真の方に、行くと、うん、1枚の写真をちゃんと考えて撮るっていうのをやりたいっていう人は、ある程度以上いると思うんですよね。
はんはんはん。
景色もそうだし、
今みたいにバシバシ撮って後で吟味するんじゃなくて、
そう構図を考えたり、
うん、
露出を考えたり、うん、そこで自分はこういう写真を撮りたいっていうのをしっかり意識しながら撮るっていう方向に、行くんだとすると、やっぱりスマホではなくて、専用のカメラとして撮った方がいいんじゃないか、
うんうんうん、
あとは、スマホでは撮れないものを撮りたいっていうものをやっぱ追求している人、
うん、
で一方でそれをスマホで撮れるようにしようって思っているスマホ技術者みたいな人たちがいろいろせめぎ合うんじゃないかななんて思っています。ただ、やっぱりね、どこか日常を、なんとはなしに切り取るっていう、
うん、
その素な感じの切り取り体験の共有っていうのと、どこかね、ちょっと演出も含めて写真としてね、残すっていう形の撮り方みたいな話と、いくつかこう写真の目的に応じて撮り方も多様化してくるし、いろんな撮り方はすでにねできるようになってるんですけど、そんなのを意識する人が増えてくるんじゃないかななんて思ってます。あとね、写真の特徴として私が勝手に思ってるんですけど、今すぐ共有するっていう話、ちょっと経った時にこんなことあったよねって自分が覚えてる範囲を補強するように、ある写真、しばらくして自分はもうあまり覚えてないのに写真から思い出すっていう話、あとは自分が知らないものを、時間と空間を超えて写真から、得る話とかっていう、写真ってこういろんなタイミングとね関係性で、受け取り方というかが違うんじゃないかと思っているので、私は同窓会効果とかって言ってるんですけど、
ほう、
学校卒業してすぐ同窓会ってやったりするんですよ。
ああそうね、ね、1ヶ月で夏休みと同じぐらいしか空いてないよね、
そう、どうしてるとかっていう話をするときと、20年30年経って会う同窓会はなんとなくこう意味が違うんじゃないかと思っていて、写真は一緒に旅行に行った友達とその場で見る写真、宿に帰って、デジカメで見る写真、お家に帰ったり自分が覚えてる時に、あ、この前行ったよね、まだ友達にこの前行ったんだっていう時の写真、それが時間を経て、あ、あんな時にこんなところに行ったなって思い出す写真、
うんうん、
あとは、ああ、お父さんはこんなところに旅行してたんだ、死んじゃったけどっていう時の写真みたいなところで、
うん、
やっぱりね、こう時間と空間を超えたところに、画像が出てくるっていうものの意味をもう一回考えてもいい時期なんじゃないかななんて思っています。はい。
結構、その今の一番最後のやつで、お父さん死んじゃったけどっていうようなのって、
うん、
結局写真が庶民に渡って、でまあ、そんなにまだ長い年月経ってないじゃないですか、
はい、
でせいぜいって言い方いいんだけど、その写真が庶民に気軽に使えるようになって、写真を撮ってアルバムとして残してっていう第一世代の人が、まあ、寿命を迎え、
うん、
で亡くなるようになった時に、その写真をどうするのかって結構いろいろ問題になるみたいね。
なります。私の両親は
なかなか捨てられないけどでもっていう、
去年と一昨年に相次いで亡くなったんですが、
はいはい、
写真の箱はあります。
結局
段ボールに何箱かあります。
捨てずに残してる
今んとこ。そうね、うん、お袋の服とかは即捨てたけどね、
うん、
今捨てないとダメだって言って、でも写真は未だに残ってますね、
うんうん、それで今結構サービスとして、そのプリントした写真をデジタル化してくれる、でデジタルアルバムみたいにしてくれるっていうサービス、まあ、当然有料だけど、
うん、
あって、まあ、そういうやつだと現物がなくても、まあ、データとして、
だって、
まあ、思い出として残る
けど、
分
かる
けど
もう見る人もあまりないんですよ。
そう
かといって、
まだ自分はその次の世代だから見るけど、
そう、
じゃあそのでデジタル化しちゃったら結局永久的に残せるし残るし、その次の次の世代が見るかなとかね。
そうそう、だから、お葬式の時にピックアップした何十枚かの写真、
うん、
で十分なんじゃないかっていうのもあったりして、
うん、
で残りはデジタル化して生きてる人に配るみたいなことが今できることかななんて思って、うん、お友達とかたくさん旅行に行った時に、うんうん、あったりするんで、それを、うん、知り合いのところに配るぐらいしかないのかななんて思ってますけどね、
うん、
はい。ということで今日は写真が欲望でいろんな技術的機能がついたって話をしました。で、
はい、
一番最後に話した話で、写真は、生活の中でどういう意味を持つのかっていうのはまた別でお話ししてもいいかななんて思っています。
はい、
はい、ということで今日は、写真機だったり写真がどう、技術で欲望を満たしてきたかというお話をしてきました。
はい、
はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。この番組そんなエリカの時間では皆様からのメッセージを、募集しております。メールで送っていただく場合には、リカアットマーク数字で 0438.jp、 リカアットマーク 0438.jp までお願いします。またですね、私たちはそんなプロジェクトというグループで、いろんな番組の配信を行っております。この番組のほか、そんなことないっしょ、そんなに雑貨店などの番組は、毎週毎週配信を行っておりますし、以前配信していた番組もあって、そちらはですね、私たちのウェブサイト、そんない .com、 sonnai.com のサイトから、お聞きいただくことができます。またですね、audiobook.jp というサービスで有料配信もしておりますので、そちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで松本のオフ会行こうかなという人はぜひメールをください。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間第369回、お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。